イースター、ハレルヤ、本当に感謝です。この素晴らしいシーズンにイエス様が死を打ち破って、蘇られた、本当に、ハレルヤと叫びたくなります。でも日本では、クリスマスはにぎにぎしく言われますけれども、イースターっていうのはほとんど知られていません。なんでかなと、どうして日本でイースターが流行らないのかな、西洋ではイースターの長期休暇とかそういうことやってるのに、日本は全く知られていないんですね。やっぱり、日本人の死生観、死、生きる死生観ですね、そういうものが大きく影響しているのではないかなと思うんですね。で、小林一茶がこんな句を作っております。皆さんもよくご存知です。梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながら、梅雨の夜、梅雨っていうのは秋、あの梅雨ですね、儚い梅雨、消えていく梅雨ですね。梅雨の夜は梅雨のようながら去りながら、ものすごい悲哀を感じるようなメイクですけど、あ、これ日本人の句やな、日本人の死生観を表してるなと思うんですね。小林一茶は52歳の晩婚です。52歳で、結婚しました。いろんな理由があったんでしょう。で、52歳になってからなんと4人の子供を設けました。長男、長女、次男、三男と4人の子供を設けました。52歳で結婚したね。ところが、その4人のうちですね、全部ではないですけど、天然痘っていうんですか、放送っていうんでしょうかね、まだ医学が発達しておりませんでしたこともあったかもしれませんけど、4人とも失いました。4人とも死んでいったんですね。生えば立て、立てば歩むの親心っていう、言葉がありますけど、言葉がありますけど、52歳になってやっとつかんだ幸せ、子煩悩だった彼は次々と失った子供をですね、どんなに悲しかったことでしょう。梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながらと、そこには死に対する絶望感が込められているように思うんですね。でもこれは古い、な、江戸時代の昔のことじゃないの、古い昔の、今の現代とは関係ないよと言われるかもしれません。最近、こんな20代の大学生の女性ですね、女子大学生の投稿がありました。ちょっと読みます。小学生の頃、祖父が亡くなり、死んだらどうなるんだろうという疑問を抱きました。それが会う時期から恐怖に変わり、頭から離れなくなりました。夜もよく眠れません。家族は好きです。親も兄弟も、そして私自身もいつかは死ぬということを無意識に考えてしまい、辛く悲しくなります。家族、特に親にはずっと生きていてほしい、大切な存在なので、亡くなってしまったら悲しみから立ち直れるか不安になります。まだ先の話のはずですが考えてしまいます。死への恐怖に乗り越えようとしてインターネットで検索して、調べましたけれども、答えはありません。一茶じゃなくて、江戸時代の一茶じゃなくて、今のね、20代の若い 本当に若さを謳歌している女子大学生の叫びです。これ日本人の死生観だと思うんですね。多かれ少なかれみんなそのような思いを多くの人が抱いているのではないでしょうか。日本でクリスマスは流行るけれどもイースターが流行らないのはこの死に対する考え方が原因にあるように思うんですね。ここにいらっしゃいました多くの方はクリスチャンですから、その問題を乗り越えて、素晴らしい信仰に導かれましたから違うと思うんですけど、この教会から一歩出たら我々の親戚たちは我々の家族や我々の友人の多くは曖昧模糊とこの死の問題をごまかしているのではないかと思うんですね。この修法に今日、キリスト教は復活の宗教、釈迦は死に、その骨は今舎利塔の中に安置されております。釈迦は火葬されて葬られましたけれども、舎利塔の中に釈迦の灰が納められているようです。どんなものであるか分かりませんけれども、とにかく舎利塔に納められている。マホメットは死んで葬られました。土に埋められました。今そのマホメットの死後、信徒たちが世界を恐怖に陥れているようですけれども、彼も死んで葬られました。でもイエス・キリストは死んで墓からよみがえられた。これは紛れもないキリスト教独自のメッセージです。キリストは死んで墓に眠っているんじゃない、墓は空っぽになってよみがえられた。こんなことをですね、大胆に言う宗教はどこにあるでしょうか。どこの宗教もどこの教祖もこれだけは誰も真似のできないユニークな独自性を持った世界で唯一のメッセージであります。イエス・キリストの墓が空であったというのはもう聖書を紐解いて、調べる必要もなく聖書の大胆な主張です。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません、よみがえられたのです。イエス・キリストを見聞きメッセージを聞き触れて触って親しくしていた人々はここにはおられません、よみがえられたのですという見つかりの声を聞いて実際に墓を覗いたけれども空であったというのはメッセージ、聖書のメッセージです。マルコの福音書を見ますと墓の入り口がどうなっているか、マグダラのマリアやヤコブの母マリアやサロメはキリストの墓をなんとかしたいと思ってけなげに女性ながら男性をみんなね逃げて隠れて震えおののいてる男性を尻目にこの勇敢な女性たちは墓に見に行ったんです。でもか弱い女性でありましたから墓の入り口をの石を誰か転がしてくれる人がいるでしょうか。墓はがっちりですね塞がれてました。おまけにローマの兵隊がその墓を守っていたんですね。そのローマ兵が守ってる墓をどうなってるやろう見たいと思って この女性たちは出かけました。墓の入り口の石を誰か転がしてくれる人がいるでしょうか。私たちはできない。でも墓は空っぽだったんですね。地震が起こり、神の介入によってキリストはよみがえられたんでした。ローマ軍の兵士が墓石を番をしていたということは驚くべきことです。この石を動かしたら、この石が動くならば、その番をしているローマ軍の兵士は死刑でした。本当のローマの法律によれば、ローマ軍の法律によれば即死刑でした。だから墓石が動くということは、命を懸けて守っているローマ兵士の 墓、イエス様の墓でありましたから、墓石が動くということはありえませんでした。これが動くとしたら、神の介入、神の介入、奇跡しかありませんでした。ニコデモが俺は信じないぞと言って、絶対信じないぞ、キリストを復活なんて絶対信じないぞと言って、一人がっかりしていたんですけれども、でもそのトマスも脇腹、手と脇を見て信じました。聖書には見て信じたと書いてあります。ペテロと信じた。今日の講読文で読んだ500人以上の人に同時に現れたと書いてあります。我々日本人が死後の彼方は全く希望を見出してません。その彼方は単に仏様を拝むか、死んだ人を拝む行為はありますけど、本当に死後の確信はありません。死後の希望はありません。でありますから、今日読みましたテモテ第二の手紙の2章9節、私の福言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。今日このイースターに、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。このパウロのイースターにまつわるこのお言葉を今日は皆さんと本当に考えてみたいと思うんですね。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、ダビデの子孫として生まれ、イエス・キリストの復活はダビデから来てるわけです。ダビデの子孫でありますから、千年も前に生きたダビデからずっと綿々と続いてきたその命ですね、それがイエス・キリストの誕生ですね。私の福音に言うとおり、ダビデの子孫として生まれ、こう書いてあります。ローマ人の手紙の1章の3節をちょっとここのところに、手法でも置いていただいて、ローマ人への手紙の1章を3節、ローマ人への手紙の1章の3節、1章の3節、1章の3節4節、2個に関することです。 巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により大胆によって大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により大能によって公に神の御子として示された方。そして今度ですね、もう一箇所、4章の25節、ローマ人の手紙の4章25節、ローマ人、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたのです。この2箇所の箇所から分かることは、キリストの十字架、誕生十字架、そして復活は勝手に誰かが考え出したフィクションじゃない、そうじゃない、ね、作り話でもない。これは神様の証言が押されている、神様の奇跡の技が行われている、神様が死を打ち破るために死ぬ絶望しているその人々に死を打ち破って希望を与えるために、神様がダビデの子孫として生まれ、そして復活されたと、このように言っているわけです。ちょうど復活というのはちゃんと大事な大事な神様の宝箱の中にちゃんとダビデの子孫として生まれてちゃんと入れられていたものが、その宝の箱を開けたらイエス様がよみがえって、その宝の箱から出てきたような、そのようなものだと、このように語っているわけです。単なるフィクションで作り話ではないんだということであります。実はですね、ロシアの文豪のドストエフスキーが罪と罰という有名な小説を書いてます。その中に怖い話が出てきます。どんな話かというと、ある男がパンの中に針を入れ込みました。そしてそれをね、犬に与えた、犬に。そしたら何にも知らない犬はガブッとこのパンをグッとこう飲み込みました。そうするとそのパンの中に差し入れていたところの針がグサッとこの犬の喉に突き刺さりました。そのパンを食べる犬はキャンキャンとものすごい悲しい声を上げてカーッと食うようにのた打ち回って、そしてどっかに行ったという話が書いてあります。ところがそれを見ていたところの基礎の描写でありますけれども、それを見たからの男はもうその喉に突き刺さった針で苦しむ犬のですね、光景がもう、はい、もうどうにもならない。何をしていても、食べていても遊んでいても何をしていても、もうその思いがよぎってくるわけです。 実はドストエフスキーはすごい作家ですけれども、ここに人間の罪をえぐっていると思います。実は我々の人間の罪は、犬に突き刺さった針のようなものだ。それはもう抜こうとしても抜けない、もう狂うように苦しんで苦しんで苦しまう。人間の心の喉に突き刺さった罪は我々をして、何をしていても苦しめる。楽しいことをしていても、忙しい仕事をしていても、何をしていても我々の心の喉に突き刺さったその罪は我々を苦しめる。実はですね、このイエス様が十字架にかかられた時のことを考えてみますと、実はですね、ヨハネ伝の20章をご覧ください。ヨハネ伝の20章、ヨハネ伝の20章20節、ヨハネ伝の20章20節、19節からお読みします。ヨハネの福音書20章。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあった。イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだと書いてあります。皆さん、私たちの罪は我々の心に突き刺さってね、我々を苦しめるわけです。イエス様が十字架にかかって苦しめられた、その手と脇腹を示された時に彼らは喜んだと書いてあります。イエス様の手と脇を見てね、喜ばない者がいるでしょうか。主を見て喜んだ。彼らは今まで何をしてきましたか。マルコの福音書の14章の31節、マルコの福音書の14章31節、マルコの福音書の14章30節、14章31節、ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆も者もそう言った。これ弟子のイエス様が十字架にかかる前の勇ましい姿です。たとえ死ななければならないとしても、そしてマルコの14章72節もご覧ください。14章72節14章72節するとすぐに鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは、鶏が二度鳴く前にあなたは私を知らないと三度言いますというイエスの言葉を思い出した。それに思い当たった時、彼は泣き出した。弟子たちがもう絶対知らないとは言いませんと言いながら、その誓いを破ったペテロは泣き出したと書いてある。その彼らに手と脇を示された。彼らは死を見て喜んだ。ちょうど犬の喉に突き刺さったあの針がどうしても脳裏から思いから消え去らない それと同じようにね、罪を犯した自分の姿がいつも思い出される、そのことを思った彼らは手と脇を見て喜んだ。この受難の時の弟子たちの喜び、どれほど自分の今までの失敗を見てね、どれほど喜んだことでしょうか。それで、今日ですね、テモテ第2の手紙の8章をご覧ください。テモテ第2の手紙、テモテ第2の手紙2章私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私、今までここに書いてあることは何気なく読んでました。ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。はい、もう当然です。いつも思っていなさい。でもパウロがここで言ってるいつも思っていなさいっていうのは、もっともっと深い深い思いが込められているのではないかと思ったんですね。ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリスト、私は最初死者の中からよみがえったイエス・キリストですから、まあ2000年前のもう古い昔によみがえられたイエス様のことを思っていなさいと、まあ簡単にそのように考えていました。でもこの箇所はですね、もっと深い意味があると思います。死者の中からよみがえった、よみがえったと書いてある、このよみがえりは聖書の言語ではですね、これ動詞使ってるんですね。動詞なんです。これが名詞じゃなくてね、死者の中からの復活、名詞だったら復活という言葉を使うんだけど、そうじゃなくて死者の中からよみがえったという言葉は名詞じゃなくて動詞です。動詞です。もしこれが名詞でなくて動詞であるということは、すごい深い意味があるんじゃないかと思ったんですね。イエス・キリストの復活の事実を覚えなさい、だったら名詞です。でも死者の中からよみがえった、イエス・キリストはよみがえった、完了形っていうね、完了形です。完了形っていうのは、イエス・キリストは今から2000年前によみがえられたけれども、今も生きていて、復活は今も生きていて、私たちの心の中に復活は生きてるよ、聖霊様を通して生きてるよ、今も生きてる、あなたや私に力を与えておられる、あなたや私に喜びを与えておられる。もう死っていうことは絶望でありますけど、もう死んだらおしまいですけど、死後の彼方にキリストの復活によってもう一遍永遠の命が与えられる、もう一遍復活の命の希望が与えられる。死者の中からよみがえ、過去の人じゃなくて今も生きていて、一人一人の心の中に生きておられる。はい、ガラテヤ書の2章20節ご覧ください。ガラテヤ書2章20節ガラテヤ書2章、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。このテモテ第2の手紙の4章のこの言葉は、ガラテヤ書の2章の20節、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる、そのことを告白し、 そして2000年後の我々にとっても全く一緒。キリストが私のうちに生きておられるのです。これがイースターの福音です。皆さんいかがでしょうか。マルティン・ルッターが宗教改革の途上にあって何度も失望落胆に終わりそうになりました。カトリックの強力な力によってその宗教改革の灯火は消されそうになりました。何度もがっかりしました。である時ですね、書斎でこの思いにふけていたところ、主は生きておられる、そうだ、主は生きておられる、彼は復活の主は生きておられるという、その主が生きておられるということを発見して、もう一遍思って宗教改革の技を強力に進めることができたと言われています。皆さんもいろいろ困難に見舞われたり、あるいは失敗したり落胆したりすることもあるかもしれません。でもキリストは今も生きておられる、今も生きておられる。イエス・キリストの復活は単なる復活という単語じゃなくて、名詞じゃなくて、今も今も一人一人の中に生きておられる。これが今年私が与えられたよみがえりのメッセージであります。どうかこのイースターが素晴らしいイースターとなりますようになっております。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。イースターのように露の世は露の世ながら去りながらと、絶望の中に死んでいった廃人です。多くの人は死の彼方に光を、希望を、復活の希望を見出すことができません。でもイースターに預かっている、イースターを信じている、イースターのイエス・キリストの復活を信じている、確信している我々は感謝であります。人が何と言おうと、この世が何と言おうと、この世界がどのように移り変わろうとも、イエス・キリストはよみがえられた、この希望をしっかりと抱いて天国への旅を続けたいと思います。兄弟姉妹たちを励まし強めてください。皆によってお祈りします。アーメン。